どうも、こんにちは。元ネイルサロンオーナーのマナです。この番組は、コンサルタントの斉藤さんと私が、幸せなサロンオーナーになるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では、早速ですが、第39回目の質問に入っていきます。
お願いします。
はい。第39回目の質問は、先日後悔しないためにも行きたいところには行くべきというメルマガを拝見しました。
はい、ありがとうございます。
この考え方にとても共感しました。私も旅行が好きなので、斉藤さんがおすすめする旅行先を教えていただきたいです。斉藤さんを見習って、よく働き、よく遊ぶをモットーに人生を後悔しないように生きていこうと思います。というご質問をいただきました。
はい。あれですね。旅行でどこがおすすめかっていう
そうで
内容です すね。
ね。
なるほど。あれなんですかね。旅行好きの方なんですかね、きっとね。
みたいですね。なんか、
はい。
まあきっとね、そのサロンで頑張った、売
うん。
上を上げて頑張った先に、なんか
はい。
目標として、こうね、ここ行きたいっていうのを作りたいっていうことですかね。
そういうことですよね。
はい。
でも、あれですよね。今、コロナ禍だから、
うん。
ちょっと海外とか、ちょっとな、みたいな。でも人によっては国内も、県外出るのな、っていう方も、まあ、いますよね。
そう
まあ、
で
そ
す
の方
ね。
の価値観というか考え方にもよってくるとは思うんですけど、
うん。
まあ、もちろん、なるべく、ステイホームっていうのは、何ですかね。まあ、前提としてっていうのはなってくると思いますけど、
はい。
まあ、その上で、まあ、そのコロナになる前とか、かなり僕も旅行行ったりとか、海外行ったりとか、してたので、その中で、好きな場所とか、まあ、おすすめの旅行先とかをお伝えできればなというふうに思います。
お願いします。
はい。ま
はい。
ず、あれですかね、日本編みたいな感じで、日本から行きますか
はい。
ね。日
はい。
本できたら、
うん
場
うん。
所を選べばね、ちゃんと、なんていうんですかね、ちゃんと、なんですかね、消毒して、密集してる、人が密集してるところじゃなければ、まあ、行けたりもするので、まあ、その辺は、それぞれの価値観というか、それでも行きたくないという人は、まあ、いると思うんですけど、はい。まあ、その中でもおすすめの場所と行くと、まあ、今までいろいろ、日本、ほぼ、北から南までいろいろ行ってきて、良かったのは、まず、僕が基本的に旅行するときに、大事にしているのが、そこの場所のご飯が
お
美味しいかどうかっていうの
お。
と、あと、景色が綺麗かどうかとか、自
お
然豊かかどうかとか、そういうのをすごい重視してて、
お。うんうん。うんうん。うん。
で、同じような感じの感覚の人だったらすごいいいと思うんですけど、あれですね、じゃあ具体的な場所を言って、
はい。
で、こういうのが良かったよっていうので、まあ、気になるところをリストアップしていってもらえればと思うんですけど、日本の場合、北海道の北側で、最北端って言われてる、最北端の場所があるんですね。
はい。
何岬だったかな？ちょっと名前忘れちゃったんですけど、礼文島とか、
うんうん。
利尻島っていう、利尻昆布とかで有名な、
ああ。
場所があるんですけど、
う
利尻、礼文っていう二つ島があって、
ん。
あと岬があるんですよ。その北海道の上の最北端のところに、
うんうん。
何回もより名前ちょっと忘れちゃったんですけど、そこ調べてください。で、そこが何が良かったかっていうと、夏に行ったんですけど、夏でもめっちゃ寒いんですね。夏ちょっと寒いですね。
そう
めちゃってことじゃないけど、まあ、ちょっと寒くて。
なんだ。
で、ウニが美味しいんですよ。ウニ丼とか。
美味しそう。
が美味しくて、まあ、ウニを食べに行きましたと。で、3人で行ったんですね。全員男で。で、そこで、まあ、礼文島と、利尻島に行って、で、バイクを借りて、で、それでバイクで島を周遊するみたいな感じの旅をしたんですけど、 やっぱそこは爽快感があって涼しくて、
うん。
温泉もあって自然も豊かで、
お
ご飯も美味しくてっていう、
お。おお。
ところですごくいいところでしたね。で、
はい。
あと、あと、北海道で行くと、あ、そう、最近行ったのはその流氷。
ああ、はい。
流氷で、
うん、うん。
流氷行ったのは、あそこは場所が、なんていうところでしたっけ？北海道の東側にあるんですけど、
なんていうところです
ぐ忘れちゃうんで、ちょっと地図を今見てるんですけど、あれですね、北海道の、なんか女満別空港っていうところに行くんですけど、
女満別空港？
はい、女満
うん。
別空港っていう、釧路よりちょっと北側にある、空港に行くんですね。
うん。うん、うん。
で、
知
そこ
床？
から、
知床？
あ、そうです。知
う
床ですね。
ん、
知
う
床？知床に行って、
ん。はい。
知床に流氷があるんですね。で、3月ぐらいになったら流氷が来るらしくて、で、日本で流氷が見れるなんて僕知らなかったんですよ。で、そこで、流氷が見れると。しかも、スーツを着て、なんか流氷の中に入れるみたいな。海と流氷の中に入れるみたいな。で、僕らの頭の中って海ってもう水っていうイメージがあるじゃないですか。だけど、実際行ってみるともう、海に氷がもう一面白なんですよ。で、すごい綺麗なんですね。で、僕の母が、流氷見に行ったことがあって、ただ白いだけだよみたいなこと言ってたんですね。で、あんまり期待せずに行ったんですけど、めちゃめちゃ感動して、いやいや、ただ白いだけじゃないじゃんみたいな。これ見に来る価値あるよみたいな感じで行ったんですよ。で、知床の、ホテルで、その流氷が見ながら入れるサウナとかもあって、で、そこのホテルとか泊まって、で、それで、自然も良かったんですけど、あと、知床五湖っていう、世界遺産になってるのかな？なんかなってるとこがあって、で、冬は、ガイドさんがいないと入れない場所なんですよ。で、そこに入っていって、やっぱまあ、雪の上を、歩いていく、スノーシューをやるんですけど、
ス
で、
ノース。
スノーシュー、
スノーシュ
雪の上でも歩けるような、なんかちょっと長い、なんていうんですかね、
スキー板みたい
スキー板ではないんですけど、普通に歩ける。雪の上でもズボッてはまらないように、歩ける輪っかになってて、まあ、歩きやすい靴って思ってもらえば、雪の上でも。で、それで5個っていうぐらいなんで、5個、湖があるんですけど、で、その上を歩いてって、で、湖も全部凍ってるんですよ。
そうですよ
で、もう
ね。
すごい静かな場所で、ガイドがいないと入らないので、もうほとんど人がいないと。で、入った人ももう数人ぐらいしかいない、その一日の中で。から、すごい、なんていうのかな、綺麗なもの残されてるし、しかも、熊の、木が熊の爪で削られた跡とかも見れるんですよ。で、これは熊来た、ところだね、とかって感じで言ったりとか。で、その後に、まあ、5個あるから、普通に1個、2個、3個、4個みたいな、まあ、単純な名前だったんですけど。で、それで行って、まあ、これが、湖が凍ってるのを、見ていくだけなんだろうなと思ったら、最後の最後に、ちょっと丘を登っていって、で、そこに、綺麗に、海の上に流氷があって、で、太陽の光が反射してて、で、鹿がいて、みたいな、すごい神聖な場所みたいな感じ。で、心が浄化されていくみたいな、
なるほど。
感じを受けましたね。まあでも、ちょっと待ってください。このペースでやっていくとかなり時間かかっちゃうので、ちょっと、おすすめの場所を、これとこれとこれって言ってきましたね。で、北海道だと、そういったところがいいと。で、もちろん、札幌とかもすごくいいと思いますし、ご飯も美味しいし、お菓子も美味しいみたいな感じのあると思うんですけど。あと、今まで行ってよかったのは、奄美大島。
ほう。
奄美大島っていう鹿児島県になるんですけど、奄美は、 沖縄とはちょっと違って、なんか手つかずの自然が残るような感じなんですね。沖縄って結構開発されてる感じがするんですね、僕からすると。で、奄美はなんか手つかずの、なんかコンクリートがあまり少ないみたいなとか、人も少ないし、っていう、まあ、もちろんベストシーズンとか人いっぱいいると思うんですけど、で自然もたくさん残ってるみたいな印象があるので、奄美はすごい良かったですね。
なるほど。
はい。
他には
他にはですか？あとは、まあ、あと、なんか、ご飯を何を食べに行くかとかにもよりますけど、はい。それによって行く場所を変えていくみたいな。あと、行きたいホテルとか、泊まりたい、宿泊したいホテルとかにもよって変えていくといいと思うんですけど、はい。なんか、カニを食べたいってことだったら、なんか、金沢とか、福井とか、この辺りの宿に泊まってとか、あと、ホテルだったら、なんか、良さげなホテルに泊まりたかったら、リッツ・カールトンとか、なんかそういったようなホテルに泊まったりとかですね。で、それで、なんか、ホテルを楽しむっていう旅行もありだと思いますし、あと、行ったことないなら、九州とかもすごくいいですね。ご飯も美味しいし。はい。福岡とかすごいいろいろご飯もやっぱ何食べても美味しいので、はい。で、おしゃれな、場所もあったりとか、で、都市も大きすぎず小さすぎないようなちょうどいいサイズな感じなので、まあ、そういったようなところもありなのかなというふうに思いますね。
なるほど。
はい。
なんかこうね、食べるものなのか、ホテルなのか、まあ、体験なのかみたいな、なんかそこを、ね、
そうですね、
目的をこう、はい、決めて行き先を考えるといいっていう感じですかね。はい、
そうですね。やっぱ日本が面白いな、都市によって、普通なんか世界の都市行くと大体その大きいビルがあってたくさん人がいて車がいっぱい走ってるみたいな感じなんですけど、日本の都市ってそれぞれの都市に結構特色が違くあって、東京は東京、大阪は大阪、福岡は福岡みたいな感じで、名古屋は名古屋みたいな、その土地によって違うんですね。ご飯、美味しいご飯とか、あと街並みというかその特色が違かったりとかするので、まあ、その辺はすごい面白いなというふうに思います。
ちなみに海外もお伝えしますか？すね、
はい。あと日本、もう一個お伝えしたい、尾道っていう場所もすごい良かったですね。尾道っていう、
どこですか？
尾道は広島なんですけど、自転車する人はすごい知ってるところだと思うんですけど、今治とか、その辺にあるんですけど、尾道。はい。そこで自転車を通って、行くみたいな感じのところですね。尾道もすごい、海があって、で、街並みも綺麗で、みたいな場所でしたね。はい。そこも結構おすすめですね。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、で、あと他の他国ですよね、海外ですよね。
はい、はい。
海外でおすすめなのは、そうですね、ニュージーランドも良かったし、あとタイのチェンマイとかも、なんかパクチーとかそういうの好きな人とか、カフェが好きな人だったら、はい、タイのチェンマイもすごくいいところですね。で、カナダとアメリカにも住んでたことあるんですけど、カナダもすごい、ロッキー山脈とかあの辺もすごい良かった、綺麗ですし、
はい、
ロッキー山脈、すごい自然が豊かで、山がいっぱいあってみたいな、湖が青でみたいな感じのところですね。で、南国で行くと、さっき言ったような、まあ、南国はあれですね、フィリピンもすごい良かったですし、はい。で、僕はニュージーランドはすごいいい場所でしたね、好きでしたね。
一度は行ってみたいですね。
そうですね、一回行かれるといいと思いますね。
なんか人がすごい豊かっていう。
あ、そうですね、すごいなんか自然も豊かだし、自然を守るためなんか人口も制限されてるのかな、なんかそういう感じの政策が取られてて、はい、 すごいいいですね。で、食事がすごい発達してて、というか、健康食品とか健康的な食事とかって、もう日本のその野菜とかそういうものって、なんかいろいろ、基準が低くて、なんか良くないものが入ってるみたいな、体に、みたいな感じでよく言われてるんですけど、ニュージーランドとかはその基準がすごい厳しいらしくて、で、その土とかも、米とかそういう野菜が育つような土もすごい、なんていうんですかね、無農薬って言ったらもうちゃんと無農薬になってて、みたいな、そこまで詳しくはよくわかんないですけど、まあ、そういうような感じなので、なんかそういう食に興味ある人とか、新たに羊がいる国ではないので、めちゃめちゃ自然も豊かで、人も豊かで、っていう感じの場所でしたね。はい。僕、ヨーロッパとかそっちの方、アフリカとか行ったことないので、あと、なんで、インドとかその辺。
私もないですね。
はい。そういったところ行ってみたいなと思いますけど。
ああ、なるほど。
はい。まあ、近場でよかったのは、タイのチェンマイとか、まあ、ニュージーランド近場ではないですけど、ニュージーランドとか、あとフィリピンも、結構、あれですよね。気軽に行けるので、まあ、セブ島から1時間、飛行機1時間ぐらいの離島に行ったんですけど、そこもすごい良かったですね。アイランドホッピングって言って、いろんな島を渡るような旅の仕方もあるんですけど、なんかそういうのもいいんじゃないですかね。セブとか、まあ、マニラはちょっとね、結構大都市だと思うんで、はい。そういう感じですね。
なるほど。
はい。
いっぱい出てきたので、候補がね、いっぱい出たのではないでしょうか。
そうですね。はい。なので、ぜひね、ここ行ってよかったよとか、もっとこの国詳しく教えてくれとか、僕が行った国でしたら、詳しく説明で、お伝えできるので、なんか、それでもしよかったら、また質問していただければなというふうに思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それでは今回の一問一答は以上となります。この番組では質問を募集しています。メルマガに返信してメールをいただくか、LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方には、この番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。今回もありがとうございました。
ありがとうございます。